理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中はちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第209回です。お送りいたしますのは吉安と
和田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでですね、今回は香織さんがお休みで、
はい、
1ヒッターで和田さんをお願いしました。
和田でございます。
どうも
こんにちは、こんばんは、おはようございます。
この番組で一緒になるのは久しぶりですよね。
そうですね、
1年ぶりぐらい。
もうそんなになりますか？
なんかそのくらいなんじゃないかなと思うんですけど。
いや、なんかしょっちゅうお声聞いてるのでそんな気がしない。
そうですね、毎週会話だけはしてますし、はい、私も和田さんの番組聞いてたり、和田さんも私の番組聞いてたりして、
ファンです。
なんとなくこう、ね、聞いてると、近いかなと思うんだけど、よくよく考えると全然こう会話してない時期とかもあったりしてね。
そうなんですよね。
ね、ということでですね、今回は、和田さんと一緒にお送りしていきます。
はい。
今回まず最初はですね、恒例の訂正から。
恒例なんですね。
そうなんですよ。結構調べずに話したことは、訂正をしなければいけないっていうパターンがあるんですけれども、まず、メールの紹介をします。
はい。
のらぼう仮面さん。のらぼう仮面。のらぼうなのか、防火なのかよくわかりません。
どこで切るのかよくわからない。
はい。いつも楽しく聞かせていただいております。さて、3月30日配信の送水口の話題ですが、誤解されているようでしたので、メッセージを送りました。
はい。
話の中で、ホースが折りたたんであったり、巻かれてボックスの中に入っているもの、ビルの中にあるんですね、は、屋内消火栓という設備で、ビルを使用している人が、消防が到着するまでの間、初期消火するものです。
はい。
私が、ビルの外にある送水口っていうのが、ニューヨークで見ましたよっていう話をしたんですけれども、
金属のパイプみたいなやつ。
そうそうそう。
はいはい、
立ってるやつと壁にくっついてるやつがあるんですけど、それがさっき言った、屋内の消火設備につながっているんですよっていう話をしちゃったんですけれども、そうではなくて、実際には外にある送水口っていうのは、
はい、
屋内にある水が出てくる口に繋がっていて、消防士さんは自分でホースを持って、登って、そこに繋いで、下から水を送ってもらって消火するということで、すでにぐるぐるぐるって巻いてある、消火栓と書いてあったりする箱は、非常ベルを押して、
はい、
ホースを引っ張って、バルブをひねれば水が出てきて消火ができると。
はい。
いう風になっているそうです。
あ、別物なんですね。
そうですね。なので、初期消火は、ビルに入っている人たちが、あの消火栓でできると。で、消防士さんたちが、外の消火栓じゃないや、外にあるのは送水口ね。
送水口。
送水口に、水を突っ込んで、自分たちでホースを持って上がって、室内の、連結管。
連結管。
っていうやつに、繋ぐと、そこから水が出ると。やっぱ法律があってですね。
はい。
法律を見ると、
そんなものも法律で決まってるんですね、やっぱりね。
やっぱり、普通のお家にはないじゃないですか。
ああ、そうですね。なかなかないですね。
そう、普通のお家にないのは、消防車がやってきて、消防車から放水するというか、道端から放水すれば火が消えるというか、
水
が届くんですけど、
うん、
ですね。施工令第29条、施工規則第31条、連結送水管、放水口を必要とする建物。
うんうん、
地階を除く階数が7以上の建築物、要は7階建て以上の建物には連結送水管が必要で、それの入り口が送水口として地上というか外に、出てると。で、もう一つ、地階を除く階数が5以上で、延べ面積が6000平方メートル以上の建築物。
広い。
で、地下街は1000平方メートル以上のもの。
うんうん、
重要文化財等の建物は上記1、2と同じ。重要文化財でも付けましょうと。
ああ、なるほど。
延長50メートル以上のアーケードは全部ということになっていて、送水口は建物の3階、あ、ごめんなさい。放水口。これは、実際にホースをつないで水を出す方ね。は建物の3階以上、または地階に設けると。
なるほど。
で、ということで、 外の送水口は中の放水口につながっていて、11階までであれば、消防士さんがホースを持って、登って、そこで放水を行うということになっているそうです。ということで、訂正して、ご連絡をしましたと。
はい。いや、お詳しい方はいらっしゃるんですね。
そうなんですよ。この番組ね、結構なかなか大変で、高校の理科の先生ですとかっていう人たちが聞いていて、いつもドキドキしながら話をしてるんですけれども、もちろん、なるべく嘘がないようにとか、間違いがないようにと心がけていますけれども、もし間違った時には、ぜひどんどんご指摘をいただければと思います。
ありがたい。
ありがたいです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
メールの宛先は番組最後でお知らせをします。
はい。
ということで、小田さん、最近なんか話題ありますか？
話題ありますか？理科的な話題で。
いや、理科的じゃなくてもいいですよ。
理科的な
話題。小田さんの、番組の宣伝でもいいですし、近況でも。
近況ですか。急に振られると、特には出てまいりませんが、和田はそんなに激しい生活は送っておりませんで、ゆったりゆったり送っているんですよ。
でも、いつもアクティブにね、あちこち行かれて、
そうですね。
番組とかやってますけど。
ちょこちょこ出かけてはいますけども、おかげで映画を見る時間が少なくなってまいりました。
あ、そっかそっか。毎週ぐらい映画見てたんですか？
そうなんですよ。また今年はね、またいい映画やってる上にさらに、うん、ちょっと雑貨店、そんな雑貨店という僕がやらせていただいてる番組の方でもお話をしたんですが、
うん、
映画のチケットというかシネマカードが年末、
はいはいはい、
ちょっと応募してたら当たってしまったりして、
うん、
で無料で見られたりするのが続きまして、うん、これはいいやって映画をよく見てたんですね。
そうですか。うん、私は、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、2月3月と出張が多くて、
うん、
それも結構フライトが長くてですね、飛行機の中で映画たくさん見ました。
ああ、いいですね。
あまりね、良くはないんですけど、音響も悪いし、画面もちっちゃいし、
うん、
で、自分で持って行ったノイズキャンセリングヘッドホンを、なんとか繋いで、飛行機の中結構ゴーゴーうるさいんですけど、
そうなんですよね。
ノイズキャンセリングと同時に映画を見るというので、いろいろ見ましたね。
何ご覧になりました？
皆さんが見てそうで見てないのは、カンパーバッジのなんだっけ、マーベルの。
あー、ドクターストレンジ。
ドクターストレンジかなとかを見たりしました。
うんうんうん。
あとは、シンゴジラ半分見て。
半分？
時間がない。
苦しい。
頭10分見た後、最後間に合うところまで飛ばして、ヤシオリ作戦から見る。
それは辛い。
映画館で2回見てるんで。
あ、よかった。
そう、大丈夫ですよ。シンゴジラ初めてで半分で見たわけじゃないんで。
いきなり第4形態かと。
はい。で、この世界の片隅でも見ましたし、君の名はも見ましたし、
見ましたか。
あと、なんだっけ、逃げ恥のテレビシリーズ第3話までとかも見たりとか、結構今回見ましたね。
だいぶ見ましたね。
だいぶ見ました。まだ他にも見てますね。
うわ、長かったんだ、
長いですね。ニューヨーク東京便は時刻表で14時間ちょい。風のね、強さにもよるんで、長くなったり短くなったりするんですけど、やっぱね、10時間を超えると、映画2本ぐらい見ないと、こう、やってられないっていうかですね。
一向に飛行機が進まないですよね。
そうで、たまにね、旅行会社の添乗員さんが、誰かが、帰りの飛行機で、一生懸命こう、領収書を紙に貼ってるとかを見たこともあって、すげえいろいろやってんだって思いながら、PC は足元にあるけど、仕事はしたくないしなって思いながら、映画と、あと、文庫本と、
うんうん、
あと、そうですね、居眠りと、うん、あと、ポッドキャスト消化とかもするんですけど、ポッドキャストもね、離陸よりも前にダウンロードしとかないと、
うん、そうですね。
そうなんですよ。ダウンロードしたのかなと思うと、ダウンロードされていませんっていうので、
うんうんうん、
なんだよ、聞きたかったのにっていうのがあったりします。
なるほど。
はい。ということで、やっぱり、ね、自分たちも配信もしてますけど、うん、メディア楽しむのも大事ですよね。
そうですね。
インプットがないと。
そうです、そうです。
なかなか大変かと思います。
うん、
ということでですね、はい、近況はこんな感じなんですが、今日は、ナショナルジオグラフィックっていう、科学系の雑誌があるの知ってます？
ナショジオ。表紙が黄色い枠です。
そう、黄色い枠のやつ。
はい。
で、先週たまたまそれを買いまして、
ほう。
ネクストヒューマンっていうタイトルだったかな。
ネクストヒューマン。
うん。で、 感覚器を
感覚器、
拡張している人とか、
うんうん、
逆に、頭のいい子供を、わざわざ作るとか、そんなような話題が載っていて、その辺のことをちょっと、なんだろうな、情報をたくさんというよりは、どんなことが起こりそうかっていう話を、ちょっと和田さんと話してみようかなと思っています。
はい。
はい。ということで本編に行ってみます。ということで本編なんですけども、
はい。
ここで、はい、ナショジオの雑誌とかをカバンから取り出すと思ったら大間違い。
あれ
持ってきてないんですけど、いくつか、こう、人間を拡張するっていうので、話題があって、
はい、
一つ目は、感覚器を拡張する。
感覚器を拡張する。
うん。で、その雑誌に載っていた話題の最初のやつは、
うん、
もともと、色盲、要は、明るさしかわからない。
うんうんうんうん、
先天性で、色が識別ができないっていう、はい、男性、ヨーロッパのどっかの男性が、
うんうん、
色のセンサーを、
はい、
電気的なセンサーね、
ええ、
をつけて、それを脳の、頭蓋骨に振動で伝えると。
振動で色を伝えることになるんですか？
うん。っていうので、色の識別ができるようにした。で、その人は、脳っていうか頭にね、
うん、
板をくっつけてあって、その先にアンテナみたいなのが伸びていて、
ええ、
その先に前を向いたセンサーがあって、
ええ、
で、それを、何かにこう向けると、その色によってブルブルが違うっていうのが伝わってくる。
あ、なるほど、なるほど。振動の種類によって今この色が反応してるよっていうのを伝えてくれる。うん、
っていうのがあったり、あと、その雑誌に載ってないんですけども、人工内耳とかで、耳が、よく聞こえないっていう方が、うんうん、電気信号で、神経にね、
はい、
耳の後ろの内耳っていうところに、電極を埋め込んで、うんうん、そこに電気信号を送ることで、うん、音が聞こえるようになるっていう、うんうん、治療方法もあって、
うんうん、
とりあえず今話したのは、どちらかというと、色が識別できない人が識別できるようになるとか、うんうん、音が聞こえない人が音が聞こえるようになるっていうことなんですけれども、うん、ネクストヒューマンっていう視点でいくと、うん、さっきのね、色を見分けられない人がセンサーをくっつけてるっていう人は、はい、そのアンテナをつけたまま、
うんうん、
パスポートの写真とかも撮って、要は私の体の一部ですと。
ほ
ー言って、自己申告していて、
はい、
その取材にも、僕かっこいいでしょっていう感じでそれを見せていると、
うんうんうん。
でね、そこまでだと、まあまあ、そうかって思うんですけど、うん、つまりセンサーなので、
うん、
普通の人たちには見えない。赤外線も見ようと思えば見えるわけ
です。そうですね。
だし、紫外線も見ようと思えば見える。
うんうんうん、
っていうことをすると、
うん、
実は、いろんなテクノロジーを使うと、感覚器が拡張できるんじゃないか。
うんうん、
で、私も今、和田さんと収録してますけど、
はい、
メガネをかけていて、
かけてます。
メガネを外すと、日常生活に支障をきたすからメガネをかけてるんですが、
うん、はい、
でも、このメガネが、ね、最近は、いろんなものをここに映せるとかって技術あるじゃないですか。
うんうんうん、
網膜投影とか。
はいはい。
で、補助情報がメガネの片隅に出るっていうことができるようになって、う
ん、なりましたね。
それがなんか、こう、外のスマホからだと、
うん、
人体拡張っぽくないですけれども、
うんうんうん、
メガネの中にいろんなものが入ってしまって、
うん、
例えば、後ろから何かが近づいてきたら、
うんうん、
視界の隅に見えるとか、
あ
だったり、もっともっと言うと、他の人が感じられないものが、
うんうん、
映るとか、違う感覚で感じられたら、
うんうん、
新しい、なんていうかな、感覚が広がる。拡張するってことができるんじゃないかなと思うんですけど、
う
ん。
そうですね。これまで人間が持ってなかった領域まで感じられるっていうことですね。
そうそうそう。例えば、犬笛っていうのがあって、
はいはい、
超音波が出るけど、人間に聞こえないけど、犬は分かって、
うん、
それで言うことを聞くとか、
うん、
いうのがありますけど、
はい、
音も 超音波が、聞こえるようになるかもしれないし、うんうんうん、もしかしたら、コウモリとか来るとうるさかったりとかね。
やつ来たなと。
そう、チチチチチチうるさいかもしれないですし、なんだろうな、人間が聞こえるような低い周波数だったり、うんうん、っていうのが聞こえると、もしかしたら、すごく遠くで起こっている、うん、自然現象が分かったりとかするかもしれないですし。
うん、クジラの歌が聞けたりね。
で、よくね、動物が何かを感知して、うんうん、自然現象を事前に感知してなんか逃げるとかっていうのがあったとすると、うん、もしかしたらそんなことができるんじゃないかななんて思っているんですけど。
なるほど。
どうですか、メガネをかけてる和田さん。
そうですね、変光レンズってあるじゃないですか。
あ、あります、あります。
光の、まあ、向きを変えるというか、屈折状態を変えるというのか。
いくつかの変光状態を選んで、通すっていうやつなので、水面の反射が消えたりとかね。
そうです、そうです。
あと、眩しいはずの太陽があまり眩しくないけど、うんうん、景色がよく見えたりとかね。
うん。あれも本来の人間の、ま、生の目というか、まあ、そのままの目では見えないものが見えるってことになっているので、うん、あれもその一種になりますよね。
うん。で、実は変光見えるんじゃないかっていうのもあるんですけどね。
ね、
変光を感じられるっていう論文もどっかありました。
そんな人がいる。
いるというか、みんな少しずつ分かって、ある状態だと色が違って見えるよねっていうところがあるっていうのを聞いたことがあるんですけど、でも変光って物に光が反射すると、うん、その変光っていうのが変わるというのが分かっているんで、カメラって、はい、普通のカメラって変光分かんないじゃないですか、
うん、
なんですけど変光が分かるカメラっていうのがすでに実験では作られていて、
変光が分かるカメラ、
そうそう、そうすると物を立体的に捉えるとかっていうのが、どっち面に、要は、一個しかレンズがないんだけど、面の角度がわかる。っていうのが、できたりするっていう技術がすでに、あったりするとかですね、いろいろあって。
うわ、
だから、それが、自分が感じてるように見えたら、
うんうんうん、
世界が変わって見えるんだろうなって。
そうですね。
蝶々もね、オスとメス違って見る蝶々もいますけど、人間から見ると同じように見える蝶々も、うんうんうん、紫外線で見ると、メスだけ輝いて見えるとか。
うんうん、ああ、羽の模様が変わったり。
うん、あとは、人間が犯人の匂いを嗅ぎながら追っかけられるってことができるかもしれないとかね。
警察官か、普通に。
警察官ですよ、それは。
普通に警察官です。やだな。
まあまあ、でも、匂い捜査官っていうドラマありましたけどね。
あ、そうなんですか？
そうそうそう。
匂いで犯人を追い詰めていく。
そう。
へぇー。
っていうのもあって、なんかこう、感覚が拡張するっていう感じって、うん、いろんなことができるようになったり、うん、ただ単に見えるだけではなくて、できることが変わってくるんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね。
うん、
捉え方が変わってきちゃうでしょうね。天文学の分野でも昔は目で見るだけだったのが、
うんうん、
光学望遠鏡、光を使って星を見るっていう、光を増幅するような装置になって、で、電波天文学、
はい、
電波で星を見るっていう風になっていたじゃないですか。で、今度は重力波天文学っていうのが生まれ始めてて、はい、重力波で星を観察しようと。
そうそう。で、X 線で見るのも、地上だとできないから、
うんうんうん、
衛星を上げて、そこに X 線望遠鏡を、乗せて、見ちゃおうっていうこともあれば、電波望遠鏡だと複数のパラボラアンテナを組み合わせて、大きい望遠鏡にしてブラックホールを見ようだとか、
ね、
見えないものが見える。
うん、
で、自分として面白いなと思うのは、機械で何かを撮って、それをデータにして、見るっていうだけじゃなくて、やっぱ感じられるっていうところと繋げると、違った世界になるのかなっていう気もするんですよね。
感覚器というか脳と直結しちゃうような感じですか？
そうそうそうそう。うん、よく、これは匂うぞっていう話を、比喩的にする
じゃないですか。比喩的に。
それが本当に何か匂うっていうことがあるかもしれない。うん、
ありえますね。
うん、
例えば嘘ついてるとか、ごまかそうとしてる人からは、なんか独特の匂いがするとか、
そうそうそうそうそうそう。
馬はアドレナリンの匂い嗅ぎ分けるって聞いたことがあります。
ああ。
怖がってると、うん、アドレナリンの匂いがする、こいつは俺のこと怖がってるって言って言うことつかないとか。
もしかして、あれですかね、犬もそういうところで怖がってるかとかで、序列付けがあったりするんですかね。
かもしれませんね。
うん、犬がどう匂いを嗅いでるかを人間は感じることができないですけど、
今。いませんね。
うん、 そんな感じで感じるっていうのが増えるのはちょっと面白いかなって思うし、
うん、
あの子供がね、
子供が
見えないものが見えるじゃないけど、なんか空中にいる人と話してるみたいなのが
ありますね。犬や猫も割とありますね、それをね、うん、
っていうのもあるし、もう少しね身近な例でいくと、今ってみんな SNS を片手でしながら会話をしたりとかってできてる人がどんどん増えてる中で、現実っていうものが、自分の周り何メーターだけじゃなくて、ネットで繋がってる先も現実として入ってくるみたいなところがあると、そのくらいでも体感が変わったのかもしれないなって感じがするんですよね。
ですね。世界は以前より狭く感じられているんじゃないかと思いますね。うん、
などという感じがあって、まずはその感覚器が広がる話をしたんですけれども、
はい、
あと二つあって、次が、パワーが変わる。
パワ
ー？これは、人間が出せる、力を補助してくれるっていうので、今の技術だと基本的には腰に負担がかかりにくいとか、足腰に負担がかかりにくいとか、例えば介護の人が、介護している人を抱えるときに補助してくれる。米俵を、運ぶときに補助してくれるっていうのがあるんですけど、私たちが小さい頃って、ロボットアニメで、なんか、操縦者が、運転席で、手を動かすとそのように動いてなかったですか？
動いてました。
ありました
よ。ありました。昔はそうでした。
ね。で、もう一個、ショベルカーとか、そういうのって今もあって、はい、油圧で動くじゃないですか、で、レバーで動かすんで、
レバーですね。
あれは直接手の動きとは違うんだけど、ずーっと慣れてくると、なんだろう、鉛筆の先を動かすように、ショベルカーのあの関節を使えるようにだんだんなってくる。
うまい人いる。
そうそう。
見たことある。
っていうのになってくるときに、今はね、すごく力を出すんだったら油圧とか、大きい重機が必要だけど、それがどんどんどん小型化されていて、ただ単に補助するだけではなくて、もう少し、拡張されたら、あと、パラリンピックみたいなもので、補助義足。
はいはいはい。
で、義足の人の方が、オリンピック気力よりも、遠くまで飛んだっていう幅跳びで、走り幅跳びの世界記録は、何メーターだっけなっていうのがあって、世界陸上か何かで、義足の人が、一般の方に混じって競技に出て、義足の方の方がたくさん飛んで、結局認められなかった。
あー、認められはしなかった。
うん、でも、じゃあ、道具ってどこまでのことを言うの？っていうのがまた曖昧になってきて、
そうですね。
もちろんね、スポーツの世界では、そこに、外からの力が出るようなものを入れちゃいけないっていうのは何となくわかるけど、じゃあ、バネっ気があって、自分の筋肉でグググって溜めたものを放出するんだったらいいの、とか、
うわ、難しい。
じゃあ、助走前にギリギリギリギリって自分で巻くのはいいのとかね。
まあ自分の力ですもんね、
利用してるのは。そうそうそう。っていうようなことで、補助する、パワーで補助するっていうところから、義足だったり、他の、補助のはずのものが、普通の人たちの、生身の体を超えたり、また、大きい、こう、パワーで動くものが、すごく細かく、自分の体の延長のように使えたりっていうのも、そのうちやってくるかもしれないし、あと、義手の話でいくと、
はい、
子供向けの義手で、
子供向け。
やっぱり義手って、使ってる子供にとっては、なんとなく負い目があるっていう傾向がある中で、
そうかもしれませんね。
一方で、ロボットして、そこに、普通の指じゃない道具がついた義手みたいなものを使ってもらうと、羨ましいって言われたり。
あー、アイアンマンみたいな感じ。
そうそう。っていうのがあって、そのアイアンマンみたいなものが、夢の世界から、じりじりと現実っぽくなってくるっていうのが、迫ってきてるんじゃないかと思っていて、そんな中で、人たち、私たちもそうかもしれないけど、どうそれを使っていくのが正しいか、パラリンピックとオリンピックは融合するのがいいのか、あと、ハンディキャップを持ってる人が、 パワーを持った、補助器具を使ってやる、オリンピックっていうの
は、
サイバネティックじゃなかったかな。っていうのもあった
り。サイバスロン。
サイバスロンか。
はい、
っていうのがあったりして、だんだんね、人々が、パワーを拡張する。
うん、
さっき一番最初は、感覚器。
入力の方でしたね。
を拡張するっていうのから、うん、パワーを拡張するっていう風に変わってくると、また違った世界があるかもしれない。なんていうのもあったりして、どうなっていくんでしょうね。
どこまでやっちゃっていいかっていう倫理の問題も出てくるかもしれませんね。
うん、で、競技だったら、やっぱりルールに基づいてだと思うんですけれども、これ競技じゃなくて、日常生活だったら、人を傷つけなければ倫理って、別にいいんじゃないの？家の中で、普段だったら取れないところのものが手を伸ばして取れるんだったら。
うん、それはいいでしょう。
怪物くんみたいなね。振る。とか、できなかった家事ができる。とかっていうのが、今まではひ弱だったから、できなかったのが簡単にできるとか疲れずにできるっていうのは、もっともっと進むかもしれないし、さっきも言った、俗に言う健常者という人たちを超えたことがどんどんできるようになるっていう世界がやってきた時に何が起こるんだろうなとか、逆に、警察みたいなところが規制をし始めるのかとか。
あー、ナンバーとかついたりしてね。
ね。だから、行動、家を出るときには、何馬力以上の装具はつけてはいけませんとかね。
ありえますね。
何馬力以上のときには、番、ナンバーを取って、私有地の外に出るときには、ナンバーをつけて、税金を納めて、
免許いるとかね。
免許いるとか、あと、もしかしたら、GPS とか、パワーモニターとかをつけて、常時監視されるかもしれない。
なるほど。
っていうのとか、やっぱりこう、社会、インフラまで変えていくことがあるのかもしれないなと思うんですよね。
うんうんうん、
とかっていう、パワーの話と、で、ナショナルジオグラフィックの最後のところでは、遺伝子操作をして、スーパー人間が作れるんじゃないか。
はいはいはい。
っていうのを、やっていたり、遺伝子操作も、その、特定の、遺伝子を切れるっていうのもそうなんですけれども、例えば、事前に解析して、ちょっと IQ のいい受精卵と普通の受精卵が見分けられるようにもしなったとしたらとか、あとは人間になって30年経ってお子さんができて、あと1世代30年かかるけど、じゃあ頭がいいであろう卵子と違う卵子からもう一回試験管内で子供が作れる子卵子が作れるってなったら、どんどんどんどん、新しい、もしかしたら人でデザインドベイビーっていうのが生まれてくるんじゃないかっていう、人の遺伝子だったり、下手をすると種を超えた拡張っていうのも言及をされてきたりしたり、あと、一方で、火星で過ごす、
はい
っていう火星に住み着く人がいたら、その人たちはどう進化するんだろうって話とかもあったりして、ネクストヒューマンっていう人工的なものもあれば、環境の激変っていうのもあるっていうのがあって、これもね、あんまり、なんだろうな、夢の物語ではなくて、ナショ上の、記事によると、高地、要は、高度が6000メーターとか8000メーターに住んでる人たちは、高いところに住んでる人たちは、実は酸素の、効率良い使用ができるような変化があって、それは、ここ数千万年じゃないや、逆だ、数万年以内に起こった進化で、獲得された、機能で、こっちの高地とあっちの高地で、違う変化をして対応したっていうのがあるんじゃないかとか。あと、アボリジニはオーストラリアの砂漠地帯で、暮らしているんですけれども、砂漠でアボリジニが住んでいるところは、雨季が毎年あるわけじゃなくて、何年か降らないとかっていうのとか、すごく長い寒気があったりするっていうのもあるらしくて、オーストラリアの探検に行った人たちは随分亡くなってるんですね。
そうですね。
で、 彼らも砂漠に適応した、体になっていて、それもやっぱり、数万年っていうような、で、変化したんじゃないかと言われていて、その、火星に行ったら、そんな急に人間なんて変わらないよっていうかもしれないけど、人類の歴史100万年とか300万年とか言われてますけど、その中の本当に最近、そういう新しい、対応を獲得したんであれば、火星に行っても数千年とか数万年で火星人っていう人類と地球人っていう人類はなんとなく見た目も違ったりとかね。
多分違っちゃうと思いますよ。
重力違うでしょ？
そうそうそう、重力違うから。
ナショ上に載ってたのは、火星に行ったら絶対、エアロックって言ったんですけど、すごく綺麗な環境にしか住まないです、温度も多分、快適なところにしか住まないから、温度、体温のコントロールが弱くてもいい。だから体毛がなくなるかもしれないとかね。
ああ、なるほど。
スラッと高くなるかもしれないとかね。っていうようなことが起こるんじゃないかっていうような予測をされてるんですけれども、そんな人工的に人々を変えていくっていうチャレンジと、一方で新しい世界に人類だけじゃなくてね、他の動物もそうなんですけれども、今までの進化と同じ手法で変わっていくっていうのが、起きてくるかもしれないねっていうのがそこには書かれていて。
あ、両方同時に並行して。
同時並行だし、科学技術の進化を見ていると、デザインドベイビーっていうのが技術的に可能になるのは数十年以内なんじゃないかっていうふうに言われていて、それを、これはまあ倫理的なことがすごく大きいと思うんですけども、
そうですね、
デザインして作るべきなのかそうではないのか。一方で、さっきも言った、環境に適応するっていうことが、起きるのであれば、人工的にどうこう作るよりは、前回か前々回も話したんですけど、多様性こそが、生物が生き延びていくキーなんだとしたら、ある一方向だけ伸ばしたものっていうのは実は弱いんじゃないかとかね、っていうようなことも考えつつ、いろんなことを、見ていかなきゃいけないかな。もちろんね、私とか和田さんは、あと100年は生きないんで、
残念、
多分一つと50年くらい生きるかもしれないよね。
そんぐらい生きるといいかな
ぁ。まあ確率論もあるんですけど。なんですけど、100年後は、今言った話が、全部、何昔みたいなこと言ってんの、っていうことになってるかもしれない。
全く倫理観から何から変わっちゃってね、当たり前じゃん、ってなってるかもしれない。
やっぱり、戦国時代に生きてた人の、命の重さと、現在人の命の重さは、悲しいかなと言ったら変ですけれども、社会情勢によってやっぱり違ってきているだろうし、
そうですね。
戦国時代って言ったのはその、戦いで人が死ぬっていうわけではなくて、赤ちゃんのうちに死んじゃう可能性が高かったりとか、
あ、なるほど、
病気になったらもう、ほぼ助からないとかっていう時の、倫理観っていうものと、お医者さんに行けばある程度治る。小さい時に、亡くなっちゃうことなんて、あ、でも、乳幼児の死亡率は、戦後だけでも、5分の1ぐらいになってるんじゃないかな。
そんなに低くなってるんですか？
そうなんですよ。っていうのもあるんで、やっぱりそういったところで、人々の考え方とか、そのアプローチっていうのも変わっていくし、あと、これから先ね、貧富の差が広がるっていう中で、何億円かけても、パーフェクトな子供が欲しいっていう人が出てきた時に、人々、人類はどう対応するのかっていうのも含めて考えていかなきゃいけない話題なんだろうななんて思っています。
もうアメリカなんかでは体外受精するときに、相手の精子なり卵なりを選んでチョイスして体外受精させるっていう自分の、なんていうんですかね、配偶者というか、奥さんなり旦那さんなりではなくって、自分一人で子供を持つっていう選択をして、で、じゃあ医者の子であるとか、弁護士の子であるとか。
精子バンクだったり、卵子バンクっていうところに頼んで、肌の色は何色で、目の色は何色で、親戚にハゲが少なくて、で、そこそこの学歴があって頭がいいはずで、っていう男の人がいいわ、とか、
っていうチョイスをやっているという話を聞いたことがあります。
で、難しいですよね。
難しいです。
選べるから選んでいいのか、それとも、 選ぶべきではないのか、うん、それとも今はまだ確実性が低いから、うん、選んでもどうせね仕方ないんだから選んでいいんじゃないのっていうのか、
うん、
すごく難しいですよね。
どこまでできるようになっちゃうかね、うん、直接遺伝子書き換えたりして、うん、もうこういう子供でってできちゃう可能性も僕は十分あると思ってるし、
うん、そうですよね。なので、さっきからちょっと話している、人が拡張する、
うん、
テクノロジーで拡張するだったり進化するだったりできないことができるようになるっていう世界に何が起こるかっていうのを考えてみると、いろんな、世界が広がるんじゃないかななんて思っています。はい。ということでですね。
はい。
原稿用意しなかったのになとかなりまし
たね。あ、バレちゃった。全く手元に何の資料もなく、
はい。
二人で話しておりますが。
二人で話しております。そうなんですよ。久々の対面
収録です
ね。そうです、そうです。もしかしたら、隣の部屋で練習している、これは何なんですかね、チューバっぽい。
チューバって言わないでしょうかね。
っていう音が入ってるかもしれませんけれども、今日は和田さんと、某所の、カラオケボックス、ほんのりタバコの香りがするカラオケボックスで、対面収録をしております。
そうなんです。
ね。
いいでしょう、皆さん。僕の前に吉田さんがいるんですよ。
そうですね、雑貨店のリスナーの方は私の隣に店長さんいるんですよ。ということで、和田さんとお送りしてきました。皆さんからの感想やリクエスト、質問を引き続きお待ちしております。メールを送っていただく際には、rika@0438.jp、rika@0438.jp、また、そんない .com の我々のウェブページから、メッセージを送りいただくこともできます。その時にはですね、各番組の、回が一覧になっているページの右側から、送ってください。また、YouTube での配信、Twitter での情報配信もしております。そちらもよろしくお願いします。あと、そんないプロジェクトでは、そんない雑貨店や、そんな美術の時間、そして、そんなことないしょ、他の番組も配信しておりますので、どちらも聞いてみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
雑貨店は、最新はどんな話題なんですか？
ハワイの話をまたして。
あれ？ハワイ2回続けて。
2回ハワイをやって、その後、今、道徳の教科書問題で炙っているパンの話をして、で本当はね、3回ハワイの話が続くはずだったんですよ。
お
で急遽、4月12日がパンの日ということで、はい、その日配信のやつはパンのお話をして、
はい、
でもう一回ハワイに帰ってまいりましたが、
そうなんですね。
最新のハワイの話は、はい、和田の個人的な感想です。
まあ、ポッドキャスト番組なんて大体そんな感じ。
聞いても一円の得にもなりません。
皆さん、嫌な時間を忘れるためにも、ポッドキャスト聞いてみてください、ね。
はい。
ということで、そんな理科の時間第209回お送りいたしましたのは吉安と
和田でした。
それでは皆さん次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。